ダニエルさん、好きな遊牧民といえば、あれ？ダニエルさん？ダニエルさん？聞こえませんね、返事が。この初めての僕からのこう問いかけだというのに。この番組始めて多分もう3年ぐらいになるかと思うんですけど、初めてね、この僕の方から問いかけたわけですよ。これとても緊張しますね、やっぱり。ダニエルさんいつもね、直前に何かこう質問内容とか考えてるんですけどね。僕は今もう全然浮かびませんでしたね。そしてこう、ようやっとこう、出してみたら、返事は返ってこない。カエサルの休日。この番組は相方画家ダニエルとクリエイターのノリがサイコロを振ってさいの目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組になっております。いや、スムーズに言えませんでしたね。そしてこのクリエイターとかこう自分で言うのはすごいダサい感じがして嫌ですね。まあ、今回はいくら呼びかけても向こうから声がしてこないっていうことで、まあちょっと一人で進めさせていただきたいと思いますが、あれですね。私一人ということです。初めてですね。この番組多分始まってもう70回ぐらい行ってますけど、僕一人っていうのは本当に初めてですね。で、まあね、これもしかしたらご心配になっている方もいるかもしれないですが、別にダニエルさんの身に何かがあったであるとか、あるいはこう、喧嘩別れをしたであるとか、そういうことでは一切ございませんと。ちょっとこう、新しい、なんですかね、試みというほどではないんですけど、枠として、ちょっとこう、一人でやるっていう回も、たまに入れていこうじゃないかという話になったわけでございます。っていうのも、基本メインは二人なんですが、なかなか、こう、スケジュールが合わせるというのはなかなか難しくて、でもうガンガン更新はしたいけれども、やっぱ月にこう、よくて2回とかっていうペースになっちゃうんですね。で、そうなってくると、こうたまにこうお題をいただくわけですね、リスナーの皆様方からこうありがたいことに。で、それのこう消化が できていけないということになりまして、でまあ、別にこう何気なく2人がワイワイ話せるようなネタであるんだったらそれでいいんですが、時折こうリスナーの皆様からこうピンポイントで割とこうジャンル的なものとか、割とこう専門的なことであるとか、そういうこう要望というのか、こうリクエストというのか、まあ、そういうものをいただくこともあるわけですよ。ただそれをね、さいの目に入れてしまうとなかなか芽が出ないであるとか、まあ、そもそもあまり更新ができていないので、いつその話ができるかわからないっていうことで、こうちょっとこう消化ができていけないっていうんで、まあ申し訳ないなということで、まあもちろんこう2人で話した方がいいだろうなっていうネタに関しては、まあメインの回でやったりはするんですけど、例えばちょっとこう、なんですかね、割とウェイトが片方による、話のウェイトが片方によるみたいなネタっていうのは1人でちょっとやってみてもいいのかなっていう感じになりまして、でまあこの度晴れてちょっと一人会というものをまず私めの方からやらせていただくことに相成りました。なのでダニエルさんがやるっていうこともまあ多分今後あり得るっていう感じですね。なので別にこれは何ですかね、2人でやるのがスケジュール的に厳しくなっていったので、こう一人会が増えていくとかっていうことではなく、基本的にこれまでのペースっていうのは変わらないわけです。そこにただ隙間にこういう一人会がたまに入ってくるかもなっていう、そういう感じですね。なので、まあ、むしろ更新頻度は増えると考えていただいた方がいいかもしれないです。これはつまりお得っていうことです。で、まあ、こう、のっけから、この乃木一人の会になったわけなんですけど、来、何ですかね、この落ち着きのなさっていうんですかね。さっきね、初めてこう自分の方からこう最初の問いかけ、質問しましたし、タイトルコールもしましたし、全然落ち着かないですね、これね。いつもやってるんですね、こういうことをね、あの人は。恥ずかしいですね、なんか。 で、まあとりあえずなんかこちらの単独会っていうのはどういう枠なのかっていうのは全然こう固め済み始めてしまっているんで、まあ、タイトルも、まあ、そのままでいいかなと思うんですが、ただちょっとこう見分けがつくように何かプラスくっつけた方がいいかなとは思ってますね、タイトルにね、うん、例えばまあ補修会とかね、うん、そういう別室というのかまあ そこら辺は全然未定なんですけど、まあ、何らかのこう印というかはつけておいてちょっと区別はしますけれども、基本はこれはサブですね、はい、補足会です。でまあこの初一人会なんですが、もうこれはあれでサイコロとかは振るわけじゃありません。で今回はですね、まあちょっとこういう話が聞きたいぞっていうことで、一応この間サイの目に入れたものをこっちでやってしまおうかなっていうちょっとイレギュラーな感じですね。というのも、前回前々回ですかね、ルルさんからいただいたメールで強度の話を やってほしいというか、まあ才の目にどうかっていう話だったんですよ。強度ってねなかなかニッチというか、まあ、マニアックな話ですけど、まあ明らかにすごいこうピンポイントっていうかね、ジャンル的なお話なので、これはまあおそらく才の目に出てしまうといつ出るかわからないと。あとはこういざ出た時ちょっと二人があんまり時間を取れなかったりとかすると、あんまりこう深く喋れないっていうこともあったんで、ちょっと今回は強度の回をやろうかなと思いますね、うん、すごいですね、初めての一人回がすごい渋いネタですね本当にね、うん、なので今日は強度のお話をしたいと思います。まあ今日はね初めての一人会でお題は強度のお話っていうことで、まあどうしますかねこれ、厄介ですね。まあじゃあこっから話すのが分かりやすいですかね、うん、皆さんは万里の長城ってご存知かと思います。中国にある世界遺産でアホみたいに長い城壁ですね、行ったことある人いますかね、うん、でこれ万里の長城、長さなんですが、これまでは6000キロくらいあるって言われてました。まあ、日本列島の倍くらいの長さですね。が、各地に点在している遺跡とか、断片的に残存しているもの、跡地のような遺構ですわね。そういうものをすべてつなぐと、なんか2万キロくらいあるらしいんですよ。まあ、もっともね、長城の定義をどう考えるかで、いかようにも変わっちゃうから、正確な数字なんてのは実際のところ出せないかとは思うんですが、まあ、ね、中国が世界に誇る文化遺産ですから、長きゃ長いほど箔がつくということもあるわけですよ。まあ、という部分はなきにしもあらずなんですが、まあ、人類が作った建築物で最大級のものだっていうのはまあ間違いないかと思います。で、その万里の長城を思い浮かべるとき、多くの人がイメージする長城っていうのは、北京近郊にある八達嶺とか墓殿浴にある頂上かなと思います。観光地として一番有名でよくメディアなんかに出てくる頂上です。まあじゃああれをだからイメージしたとして、果たしてあれらを作ったのは誰なのかっていうことですね。というと一般には秦の始皇帝っていう答えが多いんじゃないでしょうかね。まあ、中国を初めて統一してアジアで初めて皇帝という称号を使った人ですね。が秦の始皇帝があれらの長城を作ったっていうのは、まあ、正確ではないんですね。というのもさっき言った八達嶺の長城っていうのはもちろん今見ることができる長城のほとんどが始皇帝よりもはるか後明の時代に作られたものなわけです。明王朝っていうとね14世紀から17世紀くらいですわね、うん、でまあ秦の始皇帝の頃の長城っていうのはああいうレンガ造りじゃなくて半築っていう工法で土を突き固めた壁なんですね。なのでもっと地味な見た目なわけです。僕のね好きな日本の中世のお城の土塁みたいなもんですね、うん、しかもね今よりももっと低くて多分防塁に近いもんだったんだと思いますよ、うん、でもって場所も違いました。もちろん重なってる地域もあるかと思うんですけど、万里の長城っていうのはもう千数百年に及んで荒廃して放棄されたりとか あるいはこう各王朝が時代ごとに復興して作り直したりとか、まあ、そういうことを繰り返しているんで、あの時期によって場所も移り変わっていくわけです。で、秦の頃の長城っていうのは今現存しているものよりもっと北方にあったみたいですね。うん。そしてまあ根本的な誤解っていうか正確ではない部分として、そもそも始皇帝が初めて一時に全部作ったものではないっていうことなんですよね。あの長城自体は始皇帝以前から存在してたんですよ。というのも、あのその昔秦以外の国も国境に城壁っていうものは作ってまして、その中でも燕や趙っていうあの北方の国々、あの黄河より北側のね、モンゴル高原に接するような国々がですね、あの北面の国境にとりわけ長大な城壁を築いていたんですよ。まあもちろんさっき言ったようないわゆる土の壁ですね。うん、あのレンガではないです。で、秦の始皇帝っていうのは中国を統一後、それらの各国が作っていた北方の城壁をつなぎ合わせて、いわゆる万里の長城と後に称される規模にまで拡張したっていうことなんですね。と、まあ話が早速というか一発目から逸れているんでちょっと戻します。で、まあなんでこんな城壁を各国が作ったのか、そしてなぜそれを秦の始皇帝がつないだのかということで、これでようやっと本題ですね。うん、まあね、そういう長城、そうした長城っていうのは端的に言ってしまうと北方の異民族、つまり漢民族、中国人にとって異なる民族の侵入を防ぐために作られたわけです。まあ、当時あの中国はまあ春秋時代、戦国時代って言いますけど、その頃の中国のおおむね黄河流域とか、あるいはあの黄河の北側の国々っていうのはモンゴル高原とか満州っていう辺境の地域に接してるわけですよ。で、そこにはこう様々な漢人とは違う、もしくは違うと考えられていた民族が住んでいたわけです。これらの人々っていうのはたびたび漢民族の住む地域に侵入してきては略奪、あの人民の拉致なんかを繰り返したわけです。まあ、あの要は人をさらっていくんですね。人さらいというか。まあ、もちろん一人二人とかじゃないですよ。多分何千人とかを一時にさらっていくみたいな感じです。で、それらの人々っていうのはその農耕定住民である漢民族とは違って、まあ、移動しながら牧畜生活をしている遊牧民だったわけです。で、まあ、その中にはね、こう馬に乗ることに長けた上に戦闘に強い遊牧騎馬民族っていう人たちがいまして、これがまあ漢民族にとって恐るべき外敵だったわけです。まあ、そうした遊牧騎馬民族の脅威のために作られたのが長城だったわけです。でもって、その、ね、遊牧騎馬民族の代表にして北アジアに初めて遊牧国家を作ったのが、まあ、今回の主人公であるところの郷土っていうことになりますね。で、この郷土こそが秦の始皇帝をしてあの万里の長城を建設せしめた人々なわけです。まあっていうことなんで、まあ、つまりあの郷土っていうのは中国の歴史にとって重要な民族なので、中国の歴史を通して知ってるっていう人が多分多いと思います。まあ、僕もそうですね。うん、あるいはね、あのそういう中国の古典を題材にした文学とかですね、そういうもので知ってる人も多いんじゃないですかね。まあ、その代表って言ったらあの中島敦の李陵とか、あるいは何ですかね、最近だと漫画のキングダムとかですかね。まあじゃあ郷土っていうのは何者なのか、これはまあじゃあざっくりプロフィール紹介をしてしまいましょう。これはね、古代紀元前4世紀頃のモンゴル高原に出現する遊牧騎馬民族です。もちろんその前からいたと考えられてるんですが、資料、あの歴史的な文献に現れるのがその頃ってことですね。で、まあ、紀元前4世紀っていうと、まあ、日本でいうと弥生時代ですね。うん、で、まあそれからほどなくして紀元前3世紀末、すなわちあの秦の始皇帝が中国全土を統一する頃ですかね、彼ら郷土も北アジアでほぼ初めての遊牧国家を成立させます。それまではね、部族単位で分立していたか、もしくは緩やかな連合体みたいな形で散発的にあの漢民族のテリトリーに侵入していたんですけど、まあ、これがまあ多部族を従えて、まあ、国家と呼べる体裁を整えて、やがてはね、こう帝国にふさわしい版図を持つに至るわけです。まあ、そうしてあの南の漢民族にたびたび侵攻をして、まあ、秦とか漢といった歴代中国王朝を苦しめて、まあ、かつ死闘を演じて、で時には和秦、まあ、仲良くもしたり、まあ、交易もしたり、あるいはこうシルクロード開通っていう、まあ、そういう世界史的な出来事に深い影響を与えた民族です。で、まあ、じゃあ詳しい成り立ちを話していきますかね。まあ、とはいえこいつは大変です。これはね、今までこう話してきたような ね、トンチ坊主のお話とか、ね、室町時代のお米がどうとかそういう話からするとちょっと隔絶した規模なわけで。で、まあ、まずはそうですね。この郷土っていう名前についてなんですが、この郷土、漢字で書くとすごい不思議な字なんですよ。郷という字が、部首で言うと包み構え、匂いとか、旬っていう感じに乗っかってる部首ですね。で、この包み構えの中に凶悪の凶、凶悪の凶っていう字が入ってる字ですね。で、まあ、意味も辞書で引いてみると、もうそのまま悪いとか、騒がしい、乱れるっていう意味で、まあ、あんまり良くない意味ですね。で、まあ、こういう字のこと、悪字って言ったりしますね。で、郷土の土は、奴隷の土、やっこ、やつ、まあ、いずれにせよいい意味じゃないですね。なんでこんな嫌な名前なのかと。そもそもなんで漢字なのか。郷土って言ってしまえば中国人じゃないですから。うん。それなのになぜ漢字があるのか。っていうのも、これは、まあ、中国人の文献に記載されていたからってことですね。まあ、そのように書かれていたと。で、この時代のユーラシアの遊牧民っていうのは自身文字の記録は残してないんです。まあ、そこで中国人が自分たちの歴史書の中に残していたわけです。まあ、非常にね、この人たちに迷惑を被ったんで、こういう悪い字が当てられてるっていうわけですね。うん、で、まあ、あとはこう、差別感情からこういう異民族であるとか遊牧民にはそういう悪い字を当てたりしたんですね。で、そしてまあ、ここが大事なんですが、今も言った通り、郷土の記録っていうのはことごとく中国人が書き残してるわけです。まあ、郷土は自分たちの歴史を一切書き残してはいません。現時点において彼ら自身による文字の記録っていうのは発見されていなくて、今のところ通説では彼らは独自の文字を持たなかったと言われてます。もちろん、異説もありますけどね、文字はあったっていう説もあるんですが、まあ、それは後にしますか。うん、まあ、ともかく、一つの民族について知るには、まず文献による資料と、あとは実際の遺跡とか、遺物なんかを調べる考古学っていうのがあるんですけど、ことこの時代の遊牧民族に関する文献となると、まあ、ほぼ中国の資料しかないわけです。この地域ではね。うん、なので、詳しい郷土の歴史について、通史的に話すとなると、まあ、当然中国の歴史書、まあ、つまり史記とか、漢書、五漢書、まあ、そういったものがベースになってくるわけです。まあ、さっきも言った通り、中国史の一部として郷土を知ってるっていう人がまあ多いかと思うんですが、まあ、それはそういうことです。うん、で、まあ、中国の資料において語られる郷土ってのはどんなもんなのかっていうのはちょっと考えていきますかね。うん、まずはですね、まあ、さっきも言ったように古代中国の北方にいくつもの遊牧民、あるいはこう半農半牧、半分農業して半分牧畜をするというような民族が住んでいたんですが、まあ、古くはそれらは三十、権員、君域と呼ばれていました。まあまあ、それらは十や敵、清州、北敵なんていうふうに総称されたりするんですけどね。まあ、蛮族って意味ですね。西の蛮族、北の蛮族、それで清州、北敵。で、そのうちの君域と権員が、郷土の前身だ、郷土の祖先だっていう伝承があるらしいですね。うん。これは新書史遺伝っていう、まあ、かなり後の時代の歴史書なんですけど、そこに、家は君域、院は貴方、権員、官は郷土と呼ぶっていう、まあ、そういう記述がありまして、まあ、つまりこれね、家王朝、まあ、中国の古い王朝ですね。家王朝はそれらを君域と呼び、院は貴方、権員と呼び、官は郷土と呼んだっていう、まあ、意味なんですけど、これつまり一つの民族を各王朝が違う名前で呼んだよっていう記述なわけですよ。で、その中で、まあ、官は郷土と呼んだ。で、家は君域と呼んだっていうことで、郷土っていうのは古くは君域、あるいは権員と呼ばれていたんだよっていう、そういう意味合いになりますね。なので、権員とか君域っていうのが、郷土の祖先なんじゃないかと考えられたわけです。当時の中国ではね。うん、まあ、ところが一方で、最初から異民族だったわけじゃなくて、むしろ中国に出自を持つ民族だっていう伝承もあるんですね。というのも、先ほど挙げた歴史書の史記の郷土列伝っていう、まさに郷土について書かれた章があるんですけど、そこに郷土の祖先は夏侯氏の末裔である淳尉っていきなり書かれてるんです。これはね、結構驚くべき話で、というのは夏侯氏っていうのは夏王朝の王の一族なんですよ。で、夏王朝っていうのは中国の史書では最古の王朝です。紀元前17世紀より前っていう、もう途方もなく古い国で、これまではね、考古学的に実在が確認されている中国の王朝っていうのは殷王朝だったわけですよ。で、夏王朝っていうのは殷王朝の一つ前、 もうつまり半分伝説上の存在だったわけです。ただあのモデルになったかもしれない遺跡っていうのが発見されていて、それを指して現代の中国では、まあ、学問的にもあの蚊は実在すると信じられているらしいです。ただまあ世界的にまだ何とも言えないっていう感じじゃないでしょうかね。うん、まあ、あくまでこれがモデルになったかもしれないっていう、そういう遺跡があるだけで、それが花王朝と当時呼ばれていたかっていうことはまた別の問題なんで、まあ、いずれにせよ蚊の末裔であるという説は、さっき言った君育や権威が郷土の祖先であるっていう説とはまあ矛盾しますよね。なぜならね、あの蚊の末裔であれば、中国人でも君育や権威は異民族であると書かれてるわけなんで、どっちなんだよって話になるわけですよ。うん、でまあどうもね、昔の中国人もその矛盾に首をかしげたのかもしれないですね。というのもその矛盾をこう埋め合わせるような伝説もあったりするんですよ。であの四季作印っていう、まあ、ずっと後の唐の時代に書かれた四季の注釈書、まあ、解説書みたいなもんですね、まあ、そこに書かれている記述によると、蚊は陰に滅ぼされて、蚊の血王は明城という場所に追放され、そこで3年後に死んだ。でその子の君育は血王の妾を妻とし、北野に移り住んで遊牧生活を始めたっていうのが、まあ、いわゆる郷土の起源だって言ってるんですよ。これつまり君育っていうのはもともと民族の名前とか集団の名前ではなくて、郷土の始祖、最初の、まあ、初代の個人の名前だったと。でその人は血王の子、つまり蚊の王族の血を引くっていうことなんですよ。うん、血王っていうのは蚊の最後の王様ですね。なので郷土っていうのはもともとは君育と呼ばれる民族だった。そしてその君育はもともとは人の名前だったと。でその人は蚊の王様の息子だったと言ってるわけですよ。だつまりこう2つの説が折衷されてるわけですね。うん、でまあこの辺りっていうのはまあ伝説でして、まあ、史実かどうかっていうのはかなり怪しいわけですが、まあ、少なくとも昔の中国人の一部はこのように考えていたわけです。まあでもあれですね、思えば不思議な話ですよね。漢族、漢民族は郷土を異民族として蔑み恐れたわけですよ。なのに一方でこうして、まあ、元々は同族だったとみなすような伝承があるわけです。まあ、花王朝の王様が漢民族かどうかっていうのはまた別の問題というか微妙な話なんですけど、まあ、とりあえずそのように考えていたと。で、まあ、これに対する一つの解釈として、中華圏の領域が時代によって変化したからだっていう考え方があるようです。これちょっとね、分かりにくい話になってきましたけど、まあ、そもそも古代中国の人々っていうのは自分たちの住む世界を中華と呼んだんですよ。でその外側を華外っていうんですかね、まあ、要は文明の外側と考えたわけです。そしてその中華の外側に住む人々を従や敵と呼んで、まあ、自分たちとは違う種族だ、異民族だと考えたわけです。でまあね、さっきも言いましたけど、まあ、従敵、清従北敵とも言いますね。でこれに加えて、まあ、今回は多分話に出てこないかと思うんですけど、南には南蛮、東には東夷っていう、まあ、そういう蛮族たちがいまして、合わせて四つのエビスって言いますね。で、まあ、これがいわゆる中華思想っていうやつですね。うん、ただこの自分たちとそれ以外っていう考え方を規定する中華という領域そのものが時代が進むにつれて広がっていくんですね。中国の王朝というと、まあ、先ほどかっていうのが出てきましたけど、夏って書くんですよね。まあ、こういう半分伝説の国が出てきました。でその次は陰、まあ、これは一応考古学的にほぼほぼあったであろうと言われている王朝ですね。でその次は周、まあ、陰を倒した周ですね。方針演技とかにも出てきますけど、でその周の頃までは黄河の下流、今の河南省あたりの中原と呼ばれている地域がイコール中華でした。これ結構今の広大な中国からすると狭い範囲ですね。ただこれは漢民族のふるさとというふうに考えられていて、まあ、漢民族の人にとっては一番大事な聖地みたいな地域ですね。うん、なので中国で天下を取るっていうのは中原をまず制するっていうことが大事だったと考えられるほど今神聖視された土地だわけです。でまあその中原の外側に住む人々が異民族だったわけですよ。が意外なことにその考えで当てはめていくと後に長城を築く秦や燕、蘇っていった国々もこれに該当しちゃうんですね。だそれらの国々も周王朝の時代には異民族視されていたっていうことになるわけですよ。それが春秋時代を経て戦国時代、まあ、だから紀元前3世紀とかになってくると、まあ、それらの国々も自分たちも中華だっていう意識を持つようになります。まあ、つまり中華と異民族の境界線が変わるわけなんですよ。 まあ、そのためにあの郷土の祖先と考えられた、少なくとも当時の中国人がそう考えた人々っていうのは、その中華とそれ以外の境界線上に住んでいた人たちだったんで、まあ、異民族でありながら元は同族っていう一見矛盾した伝説っていうのは、そういうところから生まれたんじゃないかっていうわけですね。まあしかしまあね、考古学とかね、その他の学問ではあの郷土の出自っていうのはまだよく分かってはいないですね。がまあそれもちょっと後にしましょうか。でまあさっき郷土の漢字について触れましたけど、もちろんこれはもともとあった名詞に漢民族が漢字を与えたもので、読みそのものはその前からあるわけです。だからおそらく郷土たち自身がそのように名乗っていたんでしょう。で発音に関しては、今では中国語で郷土っていうのはションヌとかって言ったりしますけど、当時は発音が違うと考えられていたわけです。でまあ諸説ありますけどね、まあヒョンヌとかヒョンナとかね、フンナとか、そういう感じだったみたいですね。あの諸説あるんですけど、大体似たような感じです。ちなみにあの郷土の前身とされるクンイクっていう名前は、古代の発音がヒュエンツクっていうふうに考えられていまして、まあヒョンヌと似てるから、もともと同じ音、もともと同じ名詞だったんじゃないか、それを違う漢字で表しただけなんじゃないかっていう説もあるらしいです。ちなみにこの発音っていうのはまあ非常に重要で、というのもあの郷土が後にフン族になったんではないかという非常に世界史的に有名な仮説がありまして、まあ、その説の理由の一つにこの名前が似ているっていうのがあるんですよね。このあのヒョンヌアとかヒョンナっていうのがまあフンに似てるっていうねまあちょっとフンについてはこれはどうしましょうかね、後々触れるかもしれないですけど一旦置いときましょう。まあただこう諸説あるので実際の正確な発音ってのは分かってないです、ちなみに呼び方っていう点で一つ言及しておくと、当時の中国人は郷土を、まあ、郷土とも呼んだんですが、胡とも呼んでましたね。あの楽器の胡弓の胡ですね。あの山水、あの湖から山水を取った胡なので、あの例えば郷土の東側に住んでいた集団を東湖、東の湖と呼んで東湖と呼んだりしてます。でなおかつ後にあのその湖っていう字は北方の異民族とか遊牧騎馬民族そのものを指す一般名詞になっていきますね。まあ郷土のねこう文献資料における出自ルーツっていうのはまあかようにねこう頼りないものっていうかふわっとしてよくわからないんですが、まあ、ともかく春秋戦国時代にはそうしたこう銃や敵、あの清獣北敵と呼ばれるような遊牧民族がこうガンガン中国に侵入してきて、で略奪を繰り返した、まあ、っていうわけでそれぞれの国が長城を作らなきゃいけなかったわけです。で、まあ、その中このモンゴル高原で遊牧生活をしていたグループに郷土と呼ばれる集団がいたわけです。ちなみにこうした、ね、遊牧民漢族以外の異民族っていうと、まあ、他に有名なのだと林湖とか羅漢、魏居、あるいはこう先ほど名前が出てきた郷土の東にいる東湖、あるいは西にいる月氏っていう呼ばれるようなグループがいたりしますね。で月氏なんかはもうこれなんかは後々の郷土、ひいてはあのシルクロードとも大きく関わりを持つあの遊牧民族ですね。でまあその他時期によってほんと様々いるんですけど、まあキリがないのでエトセトラってことで、でまあ漢民族にとって脅威だったのはこれらの中に、まあ、騎馬民族がいたってことです。まあ、実は結構混同してしまうんですが、これら北方の遊牧民っていうのは、まあ、牧畜によって暮らしていたのは確かなんですが、あの騎馬民族であったかっていうのはよく分かってないんですね。まあ、なんとなく遊牧民っていうと馬によく乗ってるっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、遊牧民族イコール騎馬民族ではないわけです。が、まあ、この度のね主人公である郷土はこれはまあ明確に遊牧騎馬民族です。まあ、引いてはこう北アジア最初の遊牧騎馬民族だと考える人もいますね。まあ、いつから騎馬民族になったかっていうのはよく分かってないですけどね。で、まあ、この騎馬民族のインパクトっていうのはまあ相当でかかったわけです。まあ、というのも当時中国っていうのは馬に直接乗るよりも馬車の方が発達してたわけです。まあ、戦車、あの戦争もね歩兵と戦車、つまりあの馬車主体の軍隊でやってたわけです。まあ、いわゆるあのチャリオットって呼ばれる、あの大体は二輪の馬車ですね。あの映画のベンハーとか、あるいはあの実会でラムセス2世が乗っているあれですね。このチャリオットに2人とか、まあ、3人とか乗り込んで、まあ、弓であるとか長江あの振り回すような武器、そういうものを使って戦うっていうのが、まあ、当時の中国の、まあ、戦争の方法だったわけです。まああとは歩兵でね。 ただまあね、騎馬は一人が直接馬にまたがって弓なんか扱う戦法なんで、まあ機動力が全然違うわけですよ。だから漢民族はこれに大いに悩まされたわけで、まあそこでこう騎馬による侵入を防ぐために、まあその防壁として長城なんかが築かれたわけです。でまあこう長城を作るだけでなく、むしろそういう遊牧騎馬民族の戦い方なんかを取り入れて対抗するようにもなってきて、これがまあ後々の中国の軍事思想を大きく変えていくわけです。というのは、まあ、あの郷土が文献に現れ始める紀元前4世紀に、あの趙っていう北方の国がありまして、そこに武霊王という王様がいました。このね、王様っていうのは、あの遊牧騎馬民族に倣って兵士たちに彼らと同じような服装をさせて、騎射、あの馬に乗ったまま矢を射るという訓練をさせたんですよ。で、中国史上最初の騎馬軍団を生み出した王様として知られているわけです。で、これをね、古服騎射って言います。古服っていうのは個人が着る服、古っていうのはさっきちょっとちらっと話しましたけど、あの郷土の別名ですね。あるいはあの北方の遊牧民に対する総称ですね。この場合ね、どっちなのかはっきりしませんが、まあ郷土のことかもしれないですね。まあ、ともかくあのその個人の服を着て騎射、すなわち馬に乗って弓を射るっていうのが古服騎射。だからこれはもう要は騎馬民族の戦い方ってことです。で、まあそれまでの中国の軍隊っていうのはさっきも言った通り歩兵とチャリオット、戦車です。でもって服装もあのだらりとこう裾の伸びたいわゆる着物のようなものを着てたわけです。でも遊牧民っていうのはね、馬に乗るんでズボンのようなものを履いてたわけですよ。で、上着も裾が短い身動きの取りやすいものを着てました。で、これがいわゆる古服ってやつです。まあ基本ズボンじゃないと馬には乗れませんからね。あの日本でもね、武士が馬に乗るときは馬乗り袴っていうのを履きますからね。うん、まあ、そもそもズボンが、まあ、騎馬の産物だと。うん、まあ、そうしたこう異民族の文化を取り入れて軍備を一新して、でそれまでの漢族になかった騎馬軍団を作って、この趙国っていうのは軍事大国になります。けどまあ何せね、自分たちにとって蛮族である遊牧民と同じ格好をして同じ戦い方をするっていうのは、まあ、これは漢族にとってはまあかなりの屈辱というか恥なんですね。野蛮人と同じ格好をするわけですから。うん、なのでこの武霊王がこの改革を行うにあたっては国内でまあ猛烈な反対に遭いまして、で大変な苦労したっていうのはまあ中国古代史では有名な話です。でまあちょっとこう馬のついでに話はそれるんですけど、まあ、僕らってね、昔の人ほど当たり前に馬に乗っていたと考えがちなんですが、まあ、実は乗馬っていうのは遊牧騎馬民族が編み出した特殊技術と言っておくて、まあ、基本的にやっぱり定住農耕民族の多くは馬に乗ることよりも馬車の方が主流だったんですね。あの馬具が発達してない時代に 馬に乗るっていうのはもうかなり難しい行為だったわけです。だからこれはもう本当、移動の際の家畜の棟梁に馬を使っていた遊牧民ならではの、まあ、技術だったわけです。特にあの馬具の中でもあのアブミっていうね、足を支える馬具、あれがないとこうバランスを保ちながら踏ん張るってことができないんで、あの武器を振るったりとか弓を構えたりするっていうことがかなり難しいわけです。だからまあ騎馬民族っていうのはね、乗馬が得意とかっていう以上にも専売特許、それを専売特許としていた民族で、でその脅威にさらされた農耕定住民の国々も後にその騎馬っていうものをこう採用していくんですね。でそれは中国に限らずユーラシア大陸全般にあった歴史なんですね。まあ、ただ近年ね、こう馬と人の関わりに関してっていうのは研究が進んでて、まあ、農耕定住民も今まで考えられていたよりは古い時代から、まあ、ある程度騎馬の文化、騎乗の文化っていうものは持っていたっていうふうに考えられているらしいですけどね。うん、でまあそんなね、遊牧騎馬民族の中で俄然台頭してきたのが郷土なわけです。なかなか話がそれますね。でまあ郷土が直接中国の歴史に登場し始めるのは紀元前4世紀から3世紀頃です。で史記によると紀元前318年、漢、魏、趙、燕、西の5カ国連合軍が秦を攻めた時、その連合軍に郷土が参加していたらしいっていうのが、まあ、ほぼほぼ最初の記述ですね。で、まあ、その後はより具体的に郷土っていうのが出てくるんですけど、まあ、それは紀元前3世紀頃、趙の将軍の李牧っていう人が大の岩門というところで郷土に対して防衛戦を行ったっていう記事がありますね。まあ、ほぼデビューって感じですかね、文献の中では。で趙っていうのは先ほど古服騎射っていうものを取り入れた武霊王の国ですね。で武霊王から数えて2代目ぐらいでしたかね、の康成王っていう王様の頃の話ですね。 で、その構成王の配下の李牧っていうのは非常に賢い将軍でして、まあ、名将だったわけです。で、強度と直接戦闘することは極力避けて、まあ、徹底的に籠城戦術を守り通したわけですね。要はだから、正面来て戦わないと。強度が攻めてきたらとにかく城にこもって出ていかないっていう、そういう戦い方をしたんですね。で、まあ、ただそのね、消極的な戦術ですから、まあ、敵からも味方からもこう臆病者と言われてしまうわけです。なので彼は一度更迭されちゃうんですね。ビビって出ていかないわけですから。そしたらその後任の将軍っていうのが、まあ、李牧と同じ鉄を踏む前として、まあ、強度に積極的に攻めに行くんですね。そしたら案の定フルボッコにされてしまうと。で、なおかつそれで強度の侵入を許しちゃうんですね。まあ、これによって、まあ、李牧っていうのはまあ復帰しまして、まあ、彼の戦い方が正しいってことが証明されたん で、やがて李牧っていうのは計略を持ってこの強度の大軍を撃退することに成功します。が、まあ、最初ね、この名将李牧に、まあ、徹底して籠城戦術をとらしむるほどに強度っていうのは正面から勝ち合うとやばい敵だったわけです。まあ、まともに戦ったら勝てない、うん、で、この強度を率いていたのが善宇っていう称号を持ったリーダーでした。まあ、市長ですね、うん、で、善宇っていう字は単純の単に宇っていう、これ何ですかね、これ線みたいな字ですね。数字の線に似た字で、それこそ中国人の名前なんかに使われるけど、日本語で見る機会っていうのはあんまりない字ですね。ちなみにこの善宇っていうのは正式には通りこと善宇っていうふうに言ったらしいですね。通りっていうのは天、モンゴル語のテングリですね、うん、で、ことは子、子供っていう意味で、で、善宇っていうのは諸説あるんですけど、まあ、すごいでかいみたいな意味らしいです。なので、まあ、つなげると大いなる天の子、まあ、偉大なる天使みたいな感じですかね。まあ、中国の皇帝なんかも天使って称しますから、まあ、日本の天皇もかつてはそういうふうに呼ばれてましたから、まあ、発想は一緒ですよね、うん、で、まあ、この善宇っていうのがどういった性質のリーダーなのかっていうのは小説あるんですが、とりあえずはまあ中国の皇帝に同じようなもんです、うん、まあ、一番偉い人、うん、で、この中国の師匠に現れる最初の善宇っていうのが、この頃強度に君臨していた東満善宇っていう人で、で、それ以前の善宇っていうのはいたんだとしても分かってないですね。名前が一切記録されていないので、うん、まあ、少なくとも中国の文献に登場する最初の強度の王ってことですね、うん、で、ちなみにこの東満っていう変な名前なんですけど、字は頭っていう字に漫画の満の三髄を取った満ですね。で、やっぱりこう強度の言葉の音に、まあ、無理くり漢字を当てはめたもんですね。で、もともと東満っていうのはテュルク語のトゥメンから来てるっていうふうに言われてますね。で、トゥメンっていうのは意味は数字の万、1万ってことですね。なので、まあ、1万人を率いるものっていう意味なんでしょうね、うん、で、この東満っていうのは連帝氏っていう、まあ、氏族の出身で、で、この基本的にこの連帝氏っていうのが強度における善宇を代々世襲している一族なわけですよ。で、強度で、まあ、つまり最も高貴な氏族だったわけですね。まあ、多分今の日本で言えば天皇家みたいな一族だったわけです。で、まあ、この東満の頃なんですけど、意外にもこの頃の強度っていうのはあまりいけてなかったらしいですね。というのも、この頃は東に東湖、西に月氏という、まあ、同じようなこう遊牧民族がいたんですが、この2つの勢いが強くて、強度は間に挟まれてかなり圧迫されていたらしいんですね、うん、で、その上、まあ、南西にある秦が始皇帝のもとに中国を統一していた時期っていうわけです。で、この始皇帝が本格的にこの強度征伐を起訴するわけですね、うん、まあね、もちろんだからこう中国を統一したわけなんで、その北方の鬱陶しい強度っていうものはまあ駆逐せねばならんというのはまあ自然な考えですわな、うん、まあ、そこで紀元前215年、まあ、始皇帝の命を受けた将軍孟天が10万人、まあ、別の新本紀っていう章では30万人っていうふうに書かれてますけど、まあ大軍を率いて強度を征伐します。で、この孟天っていうのは新紀っていうの名称でして、まあ、立ちどころに強度を撃退して、まあ、オルドス地方から彼らを追い出すことに成功します。オルドス地方っていうのはね、長安の北、まあ地図を見たときに、中国の地図をイメージしたときに、まず黄河があります。で、この黄河っていうのは基本中国の東西を横断してるっていうイメージなんですけど、途中で一旦北に大きく湾曲してる地域があるんですね。上に出っ張ってる。で、その北に出っ張った部分の内側っ ていうんですかね。なので、黄河の西岸であり南岸であり東岸でもあるっていうようなちょっとややこしい場所なんです。で、まあ、そこに郷土っていうのは昔からいたわけです。で、そこからこう中国への侵入を繰り返していたんですが、まあ、蒙恬がそこから郷土を追い出してしまったと、まあ、要は黄河の向こう側に追いやっちゃったんですね。で、蒙恬っていうのはまあこれは大した将軍でして、彼が生きているうちは東蛮率いる郷土っていうのはもう黄河を渡ることさえできませんでした。まあ、じっと我慢したわけですね、うん、で、そこで始皇帝はこう追い出した郷土たちが舞い戻ってこないようにもともとあった各地の長城をこう拡張してつなげて、まあ、国境線を作るわけです。それこそが後に万里の長城と呼ばれるクソ長い城壁になるわけです。ただまあこう秦にとって不幸なことにはね、紀元前210年に始皇帝が死ぬと郷土を駆逐した名将蒙恬もいなくなってしまいます。まああんまり詳しい話は省きますが、この蒙恬さんは秦の後継者争いに巻き込まれまして、で、まあ、濡れ衣を着せられた挙句に自害させられちゃうんですね。まあ、これは秦滅亡の原因の一つともなった悪名高い宦官の長江という男の陰謀によってはめられたわけですね。まあ、それはちょっと本筋じゃないんで置いときましょう。うん、まあ、そんなこんなで、まあ、もともと秦の始皇帝っていうのはかなりの圧政を敷いた人なので、たまりに溜まっていた国内の不満というものがありまして、それが一気に爆発します。で、こう内乱が勃発するんですね。で、これが中国史上初の農民反乱である陳祥五公の乱で、そこからまあそれを鎮圧する流れの中で、いわゆる後に漢の高祖と呼ばれる劉邦であるとか、その項羽たちがこう現れるわけです。まあ、この辺はね、横山光輝先生の項羽と劉邦とかを読んだらいいんじゃないですかね。うん、で、まあ、そういう人たちが現れて、まあ、蘇韓戦争っていう、まあ、内乱が起きるわけですね。大規模な。で、そのおかげで、これまで中国の秦の国境線を守っていた辺境の守備兵たちっていうのはみんな内地へ引き上げちゃうわけです。そうやって、まあ、つまり辺境がガラ空きになっちゃうわけですね。で、その隙をついて、まあ、郷土は再び黄河を渡ってオルドスを奪還することに成功するわけです。まあ、取り戻すわけですわ、古地を。うん。で、その頃の郷土の善雨っていうのが東蛮の息子の朴突という人でした。このね、朴突善雨っていうのはまあ、聞いたことある人も多いかもしれないですね。郷土の歴代の中では一番有名な善雨だと思いますよ。うん、で、郷土を遊牧国家と呼べる勢力に拡大して、まあ、前世紀の基礎を築いた偉大な善雨です。それだけにようやっとね、こう初めてエピソードらしいエピソードが出てくるわけですよ。で、まあ、勢力をこう巻き返していく朴突なんですけど、彼が善雨の位についたのは始皇帝が死んだ翌年の紀元前209年なんですね。ただ、この朴突っていうのは、平和的にこの善雨の位を継承したわけじゃないんですね。っていうわけで、ちょっとこうお腹が空いたんでご飯を食べてきます。すいません、ちょっと食事をしておりました。うん、どうまで話したっけな。あ、はいはいはい。もともと朴突っていうのは東蛮の後継者ではあったんですが、父東蛮はどうも朴突よりも五妻との間にできた子を愛していて、で、そちらを次の善雨にしたかったらしいんですね。で、そうなると朴突が邪魔くさい、消えてほしいなっていうわけです。しかし、だからといって正当な理由もなく朴突を廃嫡、後継者の地位から外すってわけにもいかないわけなんですね。うん、まあ、じゃあそれならばと朴突を西の強大な遊牧民月氏っていう国に人質として送ります。君主の子を人質として送り、相互不可侵、お互い攻めませんよっていう、こう約束を交わすんですね。うん、もちろん破ったらその人質は殺すっていう、そういう約束でね。うん、まあ仲良くしましょうよと。で、これはね、中国でも遊牧民の間でも広く行われていましたし、日本でもね、戦国時代なんかにはよくありましたね。うん、が、この場合東蛮は元より仲良くするつもりはありません。朴突を、ね、人質として送るや否や、まあ、送り先である月氏をいきなり攻撃します。まあ、こうなるとね、不可侵、お互い攻めませんよっていう約束に反するわけですから、月氏は当然人質である朴突を殺そうとします。で、これこそが父東蛮の狙いだったわけです。まあね、自分でどうこうするってわけにいかないので、それだったらよそ行って死んでもらうっていうことですね。で、まあ月氏のせいにできると、うん、これバレそうな気しますけどね。そんなタイミングで攻め込んだら、 が、まあとにかくこのボクトツっていうのは、まあ武勇に優れてる上に抜け目ない男で、あの殺されるどころか、あの下司から全馬、あの優れた名馬を奪った上で見事脱出してしまうんですね。で、あの郷土の国元まで帰ってくると。で、この敵国の全馬を奪って帰ってくるっていうのは、まあこれはすごい後継ぎだなと。皮肉なことにボクトツの国内での名声っていうのは一層高まってしまうわけです。で、これにはまあ東蛮も認めざるを得ず、まあ、彼にまあ1万の軍の指揮権を与えることになりますね。が、ボクトツ自身はこの父が自分を殺そうとしたことをまあちゃんと見抜いているわけです。そこで彼はこの父から与えられた兵たちを訓練するんですね。で、それはもうかなり変わった、そして苛烈な訓練でした。彼はその訓練に際して、まあ、自ら弓を取って兵たちに命じるんですね。これから俺がカブラ屋でいるものをお前たちもいろ。あの、もし矢を射ないものがあるならば、その場で切り殺す。っていうふうに命じるわけですね。で、あの、カブラ屋っていうのは、あの、合図とか儀式なんかに使う、あの音の鳴る矢ですね。笛みたいな構造で。うん、あの、日本にもありましたね、カブラ屋は。で、これ自体殺傷力はないと思うんですけど、まあ、つまり自分が標的とするところに、まずカブラ屋を撃つから、お前たちはそれに従って、まあ、標的を撃てっていう訓練なんですね。で、まあ、そこでまあ訓練が始まりまして、で、まず、僕とあの、獣、そこら辺にいた獣をカブラ屋で撃ちます。ただ、おそらく、最初にこの、言うことを聞かない奴は殺すぞっていうことを本気にしなかった兵がいたんですね。で、まあ、こう、サボったと言いますか。うん、矢を射ない者がいました。まあ、すると、ボクトツは本当に宣言通り、これらの矢をいなかった者たちを切り殺してしまいます。で、次にボクトツは、自分の日頃乗っている馬、愛馬にカブラ矢を当てます。でね、こう、兵たちもびっくりするわけですよ。まあ、彼らは基本的に騎馬民族で、まあ、馬を大事にしたでしょうから。で、その上、自分の主の馬ですよ。これをね、撃てるっていう兵はなかなかいないでしょう。まあ、だからためらう兵がいたわけです。が、ボクトツはこのためらった兵もやはり切り殺してしまいます。で、まあこれはちょっと尋常ならざる訓練だなという雰囲気が漂ってくるんですが、次にボクトツがカブラ屋を放ったのは、なんとあの、彼の奥さんですね。あの、自分自身の妻にそのカブラ屋を当てたわけです。で、まあ、頑張ってね、馬を射ることはできても、さすがに主の嫁を撃つなんてことはできませんよね。当然これはあの、撃てない者がおりました。しかし、ボクトツはやはりその撃たなかったものを、あの、殺してしまうんですね。その時点で兵たちはボクトツが本気だっていうことを心底思い知るわけです。まあ、だってね、自分の嫁さんまで殺させてますから。それから、まあ、仕上げっていうことなんでしょうかね。次に彼が選んだのは、父東蛮の乗る馬でした。もうこの段階でもう兵たちは躊躇しませんでした。あの、全員がこの東蛮全羽の愛馬を撃ちましたね。うん。まあ、普通はね、まあ、その国で一番偉い人の馬をいれば、まあ、それは死罪でしょう。ましてね、騎馬民族ですから。でも、この時もう誰もためらわなかったわけです。で、ボクトツはつまり、これにより最も忠実な兵たちを獲得するわけです。もう何を命じたっていうことを聞くという兵隊たちですね。そして、あの、ボクトツは彼らを率いて、父東蛮と共に狩りに出かけるんですね。まあ、あの、遊牧騎馬民族の長とその大使ですから、まあ、揃って狩りに出かけるなんていうのは日常だったんでしょう。まあ、東蛮は何ら疑いを持っていなかったわけです。が、もう狩りも竹縄で、で、ボクトツは頃合いを見ると、いよいよ父に向けて、例のカブラ屋を放ちます。果たして彼の忠実の部下たちっていうのは、まあ、それに従って東蛮に雨のように矢を浴びせかけたと言われてますね。まあ、これで射殺してしまうわけです。全羽を。それからあの、ボクトツは、その父の5歳とその子、まあ、だつまり、異母帝ですね。うん。あと、おそらくは、こう、外戚として力を持っていた5歳の一族、まあ、要は5歳の実家ですね。などを次々に殺し、粛清していって、で、最後に、その全羽の位に上ります。つまり、クーデターによって奪い取った地位だったわけです。まあ、そういう、なかなか、こう、過酷な権力の奪取をした僕とつなんですが、早速、対外危機、外交的な危機を裁かにはならんという事態が発生します。まあ、デビュー戦ですね。というのは、ボクトツが善意に即位してすぐに、お隣の遊牧民族である東湖から使者がやってきて、こう言いました。まあ、この度は、まあ、東蛮が亡くなってしまったと。あ、お宅の主が死にましたねと。まあ、つきましては、亡き東蛮が所有していた千里馬が欲しいので、それくださいっていう。千里馬っていうのは、千里を走る馬っていう意味ですね。まあ、つまり善馬、名馬のことです。 おそらくその郷土が所有している中で最も優れた馬だったんでしょう。で、まあ、トーコはその即位したばかりの若いボクトツを舐めてかかってこんなこと言ってきたわけです。まあ、あるいはこうどんなもんかいとこう試すような部分もあったんでしょうね。うん、でまあ式にもこの当時はこのトーコっていうのは郷土よりも優勢だったと書いてあるんで、まあだからトーコも郷土に対しては余裕があったんでしょうね。うん。でまあこんな横柄な態度に当然ボクトツの臣下たちは、まあ、怒ります。まあ、あれは郷土にとって大切な馬なわけですから。だから渡してはいけませんっていうふうに進言するんですね。まあ、ところがボクトツ自身は怒るでもなく、せっかく隣人が欲しいと言っているのに、お隣さんが欲しいって言っているのに、馬一匹惜しんでどうするんだと言って、要求通りに当皇にその千里馬をプレゼントしてしまうんですね。まあ、そうなると、まあ、当皇の王は、あ、今度の郷土の善はヘタレかもなっていうふうに思って、さらに要求したろっていうふうになっちゃうわけです。で、その次の要求っていうのは、さらに調子に乗った内容で、ボクトツの遠視を一人くれっていうものでした。遠視っていうのは、郷土のゼウの妻のことですね。つまり、お前の嫁をよこせと言ってるわけです。まあ、これには、まあ、臣下たちもぶち切れて、これは舐めすぎですよと。まあ、当皇をやっちゃいましょうっていうふうになるわけです。が、この後に及んでもボクトツは怒らず、隣人がせっかく欲しいと言ってるのになんで女一人惜しむのかと。まあ、そう言って、遠視を素直に差し出しちゃうんですね。で、これでもう、当皇の王はいよいよ完全に、あ、ボクトツはヘタレだなというふうに見なして、再度の要求をします。まあ、それっていうのは、当皇と郷土の境目にある土地をこちらに割譲してほしい。くれっていう内容なんですよね。で、当時、郷土と当皇の境には、無用な争いが起きないように設置された一種の干渉地帯、ノーマンズランドみたいなものがあったんです。で、これはまあ、なんていうんですかね、これ土質とか土穴、大脱地とかって言ったりするんですが、まあ、人の住んでいない荒れ地だったんですね。で、これに対してボクトツの臣下たちは、まあ、基地、つまり捨てられた土地ですから、まあ、あげてもあげなくてもどっちでもいいんじゃないですかっていうようなことを言うんですね。まあ、これまで強硬に反対していたのに、今回はまあどうでもいいじゃないですかと。まあ無人地帯なんで、しかもまあ今までね、大事な嫁までくれてやったんだからそれくらい構わんでしょっていう、こう諦めムードみたいなものが漂ってたわけですね。ところが、臣下たちがそう言うと、僕とはにわかに切れ出して、土地は国の大元、なんぞよそにやれるもんかと。まあそういうふうに言い放って、あげてもいいじゃないですかって言った臣下たちをその場で切り捨てます。とりあえずこの人、すぐ切り殺すスタイルなんですね。で、そうして、馬に乗って全国に向けて、当皇への攻撃命令を発すると、まあ、遅れる者は切るぞって叫んでそのまま出陣してしまったと言われてますね。すごいですね、この行動力。で、まあ、こう、油断しきっていた当皇の王っていうのは、まあ、あっという間に敗れてしまいまして、一気に攻め滅ぼされてしまいます。で、まあね、この東満を、親父の東満を殺した時のエピソードと、この当皇を攻める話っていうのは、まあ、なんかよく似てますよね、構造がね。こう、三段落ちみたいな感じで。まあ、なので、かなりこう、創作の匂いがしてくるんですが、面白いのはその共通点ですね。いずれも馬と縁子、馬と女、妻が重要な要素になってるわけです。もちろんこれね、一見共に殺されたり差し出されたりしてるんで、表面的にはこう無下に扱われているんですけど、これ話の構造上、本来は重要なものであるっていう前提があるからこそフックが効いてるエピソードなわけですよ。うん。馬ってのは言うまでもなく騎馬民族の最高の相棒ですし、でもって縁氏、ゼウの妻っていうのは、まあ郷土にとって、まあこれから多分触れると思うんですけど、極めて重要な役割を果たすんですね。まあ、もちろんこれが史実かどうかっていうのは分からないし、かなり怪しい部分はあるんですけど、でもこう、むしろそれならなおのこと、郷土にとっての馬とか、郷土にとっての女性、そしてこう、土地への意外な執着っていうもの、あるいはモラルっていう一連の象徴的なイメージによって作られたある種の郷土感が、こういう逸話を書いた中国の歴史家の中にあったっていうことなんですよ。うん。でまあ、その後、ボクトツはもう当皇のみならず、西の月氏も攻め、これをさらに西方へとやります。西の彼方に追っ払うんですね。でもって、オルドスのローハン、白陽といった遊牧民族も併合し、真の盲点に駆逐された地、オルドスを回復するとともに、まあ、縁なんかにも攻め込み、あるいはさらに北方の同じような遊牧民であるテイレイたちを屈服させて、さらに勢力を拡大していきます。まあ、もう、ブイブイ言わしたわけですね。うん。で、一方、その頃、中国では、秦滅亡後のいわゆる蘇韓戦争、で、皇を破った劉邦が紀元前202年、帝位につきまして、で、韓の皇祖と称します。これが韓王朝、漢字の韓ですね。 で、この高祖劉邦っていう人は、まあ、早速強度に備えて北方の防備を固めます。まあ、そこで大元という場所の王に配下の漢王秦っていう人を据えます。この大元の都っていうのは信陽というところなんですけど、漢王秦は初め信陽にいたんですけど、もっと北の馬遊というところに移って、そこで強度に備えるわけですね。で、するとまあ早速こう朴突率いる強度軍がその漢王秦のいる馬遊を包囲します。で、漢王秦はかつての趙の李牧のように、まあ、まともにやり合っても勝てないと判断するんですね。なのでどうにかこう和平に持っていこうと強度にこうせっせと使者を送るわけです。しかしそうやってこう強度側と交渉を続ける姿勢がもうまさに往年の李牧と同じように、まあ、高祖劉邦に疑念を抱かせるわけですね。あいつ裏切るんじゃねえかと。そしてまあ漢王秦に使者を送って、これはどういうことだと詰問するわけですね。で、そうなってしまいますと、まあ、漢王秦は、まあ、自分が疑われているっていうことで、あかん俺殺されるっていうふうに思っちゃうわけです。で、高祖劉邦っていう人は功績のあった部下たちを幾人も粛清しているんで、まあ、それは恐ろしいわけですよ。で、結局この漢王秦軍ごと強度に投降してしまいます。まあだから嘘から出た誠になっちゃったわけですね。うん。そしてあろうことか自身が任されていたこの大元を逆に攻撃してしまうんですね。まあ、つまり謀反です。で、まあね、当然怒った漢の高祖劉邦は、まあ、自ら軍を率いて漢王秦を叩きます。で、敗れた漢王秦は強度に逃げ込んで、ここに高祖劉邦と朴突前を率いる強度との直接対決が起きるっていうわけなんですね。で、まあその時こう高祖劉邦が率いる漢軍は32万、彼らはまず大元の町信陽で強度と戦時交渉をするために使者を送るんですね。まあ、まず戦う前に使者を送ると、まあお前のところに逃げ込んだ漢王秦を差し出せとか、多分そんなような要求をしたんでしょうかね。うん。で、その時使者たちは強度兵たちを目撃するんですね。するとその強度兵たちが見るからに弱そうだったそうです。で、使者たちは、まあ、劉邦に敵兵がむっちゃ弱そうでしたよと、これは攻めるべきじゃないですかねって進言します。が、ただ一人劉慶という男だけが反対しました。が、高祖はすでにもう進軍を開始してたんで、そんな反対には耳は貸しません。まあね、みんな口を揃えて弱そうだと言っていたわけだし、まあこれはまあ勝てるんじゃないかと。で、まあ、じゃあいざ戦闘開始してみると、これが本当に弱い。めちゃくちゃ弱いんですね。戦えばすぐ強度軍は退却してしまうんです。で、高祖も、あ、これは楽勝だわっていうふうに思ってしまって、ぐんぐん追撃しちゃうんですな。で、その度に強度は撤退を繰り返します。で、そして漢軍は平城というところまで進出するんですが、追撃を急いだために主力部隊の歩兵が間に合わず、兵力が集結できなかったんですね。まあおそらく足の速い騎馬であるとか馬車の部隊が先行しちゃって、で、ね、徒歩の歩兵たちが間に合わなかったんです。その上、運が悪いことに行軍中に大寒波が襲来するんですね。それでにわかに漢軍は大損害を被ります。この時10人中3人の割合で兵士たちは凍傷で指を失ったと言われてまして、まあ大きく戦闘力を減じたわけです。で、まあ、この時点でおそらく高祖は、あ、やべ、と思ったでしょうね。なんでかというと、はじめ、ただ一人、この作戦に反対していた男がいましたね。劉慶という男です。彼は、反対した時こう言っていたんです。これから戦おうっていう時に見るからに弱そうな兵士を見せる国がありますかと。見せるわけないでしょ。あからさますぎ。これ絶対釣りですよ。と。絶対どっかに兵を隠して、そこまで釣る気ですよ。と言ったわけです。で、まあ、まさしく歴史上このパターンといえば激しく釣りなわけです。そして、まあ、何やかにありまして、平城近くの白頭山というところまで至った時、まあ、わずかな兵と共にあった高祖劉邦は、まあ、めでたく40万人の強度軍に包囲されていたと。まあ、そういうわけでありますと。まあ、ものの見事に釣られたわけです。まあ、ちなみに40万とか32万とか平気で出てますけど、まあ、おそらくは誇張されてると考えられてますね。まあ、実際のところ多くて数万っていう単位だと思います。で、まあ、とにかくこの時主力が離れていたために、包囲された高祖の軍っていうのはろくに食料を持ってなかったんですね。おそらくその主力部隊の方に主張隊、要は食料なんかを運ぶ部隊がいたんでしょう。で、その食料のない状態が7日間続いて、高祖劉邦は人生最大のピンチに陥るわけです。まあ、このまま行けば飢え死に、打って出れば、まあ、おそらく皆殺し、まあ、そういう状況です。さあどうするべきか。まあ、そこで劉邦の軍の中に軍師である策略家の陳平という人がおりました。で、この人が一計を案じます。それは朴突に同行していた縁氏、つまり奥さんですね、奥さんを連れてきてたんですね、戦場に。で、この縁氏に贈り物を送るっていう作戦だったんです。 何それっていう、まあ、感じなんですけどね。でもこれが実際チンペイの思惑通りいきまして、遠州はなんと夫のボクトツを説得して、それを聞き入れたボクトツが囲みの一部を解くっていう不思議な展開を迎えます。そしてまあ高層の軍はまんまと脱出、本体と合流して無事引き上げることに成功します。でこの策略の詳細っていうのは、まあ史書でも秘計、秘密の計略というふうに書かれていて、どういう内容だったかっていうのは記録されてませんが、あの別に伝承という形で残ってまして、でその伝承に曰く、チンペイは贈り物とともに中国の美人画を遠州に送ったっていうふうに言われてるんですね。でそこにこうメッセージを添えたわけです。まあ、我が国にはこういうこの絵に描かれたような美人がおります。で我らが皇帝は朴突禅雨様に許してもらうためにこのような美人を差し上げようと考えておりますっていうふうにこう伝えるわけですね。でそれを聞いた遠州っていうのは、あこれはいけないわっていうふうになっちゃうわけです。あのつまりこんな美人が来てしまったら自分の座を奪われてしまうんじゃないかというふうに、まあ、心配しちゃうわけですね。要はこう、まあ、女性の嫉妬心をたきつけたわけです。で、まあ、そこでじゃあその美人が献上される前に夫を説得して軍を引かせようとしたっていう、そういう話だっていうんですね。そんな話あるかいなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、そういうなんか伝説っていうのがあるわけですよ。で、まあ、ともかく高祖劉邦っていうのはそれで一応生きて帰ることができたわけです。とはいえ果たしてね、これはもう漢王朝始まって以来の歴史的な大敗北だったわけです。で、まあこれをね、白頭山の戦いっていうんですが、まあ別名平城の恥って言ったりしますね。まあ平城っていうのはこの場所のことですけど、うん。で、まあその後もね、あの郷土の侵攻っていうのは続きまして、で悩んだ高祖はもう劉慶に意見を求めるんですね。あのあれです、さっきあの朴突の作戦をただ一人見抜いて、であの進軍に反対した劉慶です。で劉慶はこう進言します。広州を禅雨に差し出して遠州として贈り物をいたしましょう。まあちょっと暗号みたいな感じですけど、広州っていうのは皇帝の娘ですね。つまり高祖劉邦の娘っていうことです。要は皇帝の娘を朴突禅雨に嫁がせて、で贈り物を送ってご機嫌を取って、で攻めてこないようにお願いしようっていうことなんですね。めっちゃめっちゃ下手に出るわけです。でまああと娘が嫁げば禅雨と高祖、あの皇帝は親戚になりますから、まあ親戚だったら悪さはせんだろうっていうことですね。うん。でまあ高祖劉邦もそれしかないっていうふうに納得するんですが、これに高祖の妻、奥さんですね、が反対します。高祖の奥さんといったら、あの旅行ですね、非常に有名な、あの中国三大悪女に数えられる有名な人ですね。なかなかいろいろクレイジーな残虐な逸話がある人ですが、まあただまあとにかくお母さんとして可愛い娘をなんで蛮族の嫁にやれるのかと、まあそれはね、わかりますよね、人情として。うん。でまあ猛反対するわけです。まあということでね、そこの点に関してはまあ高祖もさすがに折れまして、一族の別の女性を高州に仕立てて送ることにしました。でこれは意外と後々伝統になりますね。あの別の女性を娘に仕立て上げて送るっていう。でまあその女性が莫大な贈り物とともに朴突禅雨のもとに送られるんですが、でそうやって和親条約を交わすわけです。で一応その和親条約っていうのは兄弟の盟約っていう形式を取ります、まあ、つまり郷土の禅雨と漢の皇帝が、まあ、兄弟ですよっていう、まあ、そういう証を立てるわけですね。まあ何ですかね、兄弟分の杯って感じですかね。ただそれとプラス、あの漢はあの毎年郷土に贈り物をしないといけないんですね。でその贈り物っていうのは莫大な量の絹、まあ、シルクであるとか米であるとか酒、まあ、そういったものを献上するっていう、そういう約束を交わします。で、まあ、それ以降漢は郷土に皇主、まあ、その皇族の女性を差し出して贈り物を送るっていう、そういう屈辱的な外交を強いられることになるわけです。まあこれはね、一応さっきあの兄弟の盟約っていうふうに言いましたけど、形式上一応対等ではあるんですが、完全にこれは郷土が上の立場です。でまあそうなりますと、もう朴突はもうその後もずっとこう漢に対して非常に横柄な態度、まあ舐めた態度をこう取り続けるわけです。でまあこれはもう高祖亡き後、高祖劉邦が死んだ後にも続きまして、あのこれ有名な話なんですが、あの高祖劉邦が死んでから、あの朴突はその嫁さんの旅行に手紙を送るんですね。でその内容っていうのが、まあ、あなたもこれで未亡人になったんだから俺んとこに来ないかと、まあ、そういうことを書くんですね。まあ、およそ外交上ありえないような、まあ、無礼な信書を送ったわけです。まあ、それはもちろん挑発っていうことなんでしょうけれどね。まあ、ともかく、朴突禅雨はここに中国の統一王朝を完全に屈服させたわけです。まさに全盛期を作り上げます。 そして僕とズゼオンがさらにあの西のウソンであるとかローランといったあの西域の国々を26カ国平らげて、で紀元前174年に死にます。で、まあ、その知性訓練した期間というのはまあ30年ぐらいですかね。でこの朴突禅宇の後はあのその子のケイクっていう人が即位して、まあ、老城禅宇と称します。でまあこの老城が、まあ、禅宇になった頃の漢っていうのは高祖劉邦の子供で、あの第5代皇帝の文帝の時代ですね。でこの文帝という人も、まあ、一族の女子を皇主っていうことにして老城禅宇に差し出してます。なので、まあ、基本路線をずっと踏襲しているわけですね。で、まあ、漢のこうしたこう屈辱外交っていうのは、まあ、七代皇帝武帝が、もういい加減にせえやって言って、まあ、郷土と全面戦争を開始するまで続くことになります。ただ、まあ、そこそこ平和な時期にはね、あの、交易や人的な交流っていうのも行われたりするわけです。あの、国境のあたりでは、漢市っていう市場が立ちまして、あの関の市って書くんですけどね。そこで、あの、漢人と郷土の民が商売をするっていうようなこともあったらしいです。主に漢人はあの金を売って、郷土は馬を売ったみたいですね。お互いの特産物を、まあ、売り買いしたわけです。でもって、まあ、人的な交流といえば、あの、この頃、郷土にはかなりの数の漢人も流入しました。中国人がその郷土の中に入っていったわけですね。で、例えば、禅宇に嫁ぐ甲州、まあ、漢から差し出される、その女性に従って郷土に入った役人たちもいれば、先ほどのあの漢王秦のように投降するしたもの、あるいは国内で窮地に陥って、あの漢の国内で、あの半ば亡命のような形で郷土に逃げ込んだものとか、あるいは祖国に恨みを抱いて郷土に走ったもの、逃げ込んだものとか、まあいろいろ様々いたわけです。なので、この頃の郷土の行政にはあの漢人も深く関わってまして、漢人らがその知識を持って郷土の政治制度をこう整えていくっていうことがあったり、後には、あの郷土の軍を率いて祖国と戦った漢人の軍人すらいたわけです。まあそれは例えば前にも出てきましたけど、高祖劉邦に謀反の疑いをかけられた漢王秦であったり、粛清を恐れてあの郷土に亡命した燕王ロワンっていう人であったりとか、あるいはあの甲州のお付きとして郷土に入った中高越といったような人たちです。あのこの中高越っていう人は老城禅宇に嫁いだ甲州に、まあ、お付きとして随行した人だったんですけど、あの文帝の命令で無理やり郷土へ派遣された人なんですね。あの自分は行きたくなかったんですよ。それを無理やり派遣されたので、あの漢を深く恨んでしまって、でむしろもう郷土に尽力することで祖国に復讐しようとしたっていうことで有名な人ですね。まあだからあの郷土っていうのは中国のそういう進んだ統治制度などもあの一部取り入れたりしたわけですと。まあ郷土が一番調子いい時っていうことで、ここいらで、そうですね、中国の歴史書から一旦離れて違った目線から郷土について話してみたいと思います。ちょっと飽きてきたんでね。はい。